西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、5月の西宮徹底解剖は西宮を走った汽車電車暮らしとともに一世紀と題して、ゲストティーチャーに日本の鉄道全線環状車の野中伸二さんをお迎えしてお届けしております。野中先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
1週目に北海道新幹線に乗りにいらしたというお話、はいはい、そして先週は福井の方にね、いろいろとちっちゃい、ね、はい、あのっていうか、なんかあの短い区間とかいろんな面白い新幹線の線路にね、というような、あの他の電車が走ってるっていうようなところ、はい、いらしたっていうお話を伺ったんですが、はいはい、今週までにどこかにまたいらしたんですか？
は
い、
あの環状タイトルはもう防衛してしまいましたんでね、はい、未乗船区はまあないということに、日本中全部乗りましたということになってるんですけども、はい、気になるところがありましてね、あの4月29日の日に京都に博物館がオープンしたじゃないですか、
はい、
京都鉄道博物館、うん、グランドオープンですね、
ねえ、はい、すごいなんか人気ですね
そうですね、
なんかあそこにずいぶん前にもういらしたと伺いましたけど、
ちょっとね、内覧会というのがありましてね、前もって
一般よりももう早くに
ちらっとね、あの関係者ということで、
わ、いいですね、はい、やっぱりすごいんですか？
もうグランドオープンした後はね、大変な、はい、あのにぎわいですけども、あの内覧会の時は人数制限してましたからね。
もう関係者の方ばかりで、
そういうことですね、
はい、あ、そうですか、はい、でも随分いろいろなものが本当にあそこに一堂にもう集められてると言ってもいいぐらいなんですか？
そういうことです。それでね、鉄道博物館っていうのは、うん、あの JR がやってるのはあの3つ目なんですね、はい、JR 東日本が埼玉に作りました鉄道博物館と、それから名古屋に JR 東海が、はい、あの作ってますし、だから西日本が作った3番目で、3番手ですからね、展示内容があの遅れを取ってたんでは見向きもされないことになりかねませんけども、見に行った限りはね、3番目でおそらくナンバーワンの展示内容だと私は思いましたね。
そうですか。で、
まあ、車両、鉄道といえばね、あの車両が中心になりがちなんですけども、車両ばっかりに重きを置かずに、いろんな鉄道システム、いかに安全に走るかとか、快適に乗っていただくかとか、あるいはその私の興味の中心である運賃料金、そういうシステム、はい、緑の窓口の機械だとかね、いろんなものをあの展示してありましてね、はい、で食堂車の中で食事もできるんですね。
やっぱり駅弁とかご飯はどうなってんのかなと思ってましたけど、は
い
は
い、まあ、大きなレストランもあるんですけども、
はいはい、その辺ももうちゃんと
食堂車、まあ、あのコックさんがいて料理するわけではないので、お料理が出るわけじゃないんですけども、はい、お弁当の販売をしてまして、お弁当に、まあ、お茶とかビールとかそういうものは取って、食堂車の中でかなり行列してね、
はい、
内覧会の時でも行列ができてましたから、あのグランドオープンしたらもう大変なことだと思うんですけども
ねえ、でもなんか食べ気分が味わえていいです ね、
そ,
うですね。
それでね、例えばトイレにあの男女別のこうサインがあるでしょ、
はい、
で男こっち女こっちなんですけども、それがね、こう駅員さんが指差し確認してる図柄なんですよね。ですからそういうところも工夫してますし、うん、京都という土地ですのでね、はい、あの従業員の方、女性の従業員の方がね、ちょっとあの和服をイメージさせるようなコスチュームでしたね。
へ
そんなのもね、あの工夫の跡が見えるなと思いましたね。
はあ、じゃあぜひ、ね、皆さんにもお出かけいただきたいです。はい、
そうですね、
ちょっと落ち着くまで待った方がいいかもしれない。
その方がいいかもしれませんね。
もう大混雑でしょうからね。はいはい、
まあ、平日ならね、うん、まあ、でも団体客がたくさん来てるかもしれませんね。
そうなんですか。はい、まあ、本当にあの、ね、いろんなところにお出かけで大変お忙しい野中先生でございますが、はい、さあ今週は西宮には無縁、はい、阪急電車というタイトルなんですが、
はい、先週はね、阪神どっぷり西宮の話だったんですけどもね、あのそれで 西宮に無縁じゃなくて阪神は鉄道とは無縁の、まあ、電気とか水道とかスポーツとかね
はい、はい、
それから今は登下校を見守る目なんていうのをやってるねっていう話をしましたけども、はい、阪急はね、うん、もうどっちかというと上品な、イメージといいますかね、
はい、
阪急マルーンっていう色なんですよね。あれ電車の雰囲気も独特でね、特急と阪神ですとね、特急は赤い電車、普通は青い電車っていう風な区別があるんですけども、阪急は特急も普通も区別がない、阪急マルーンの色で統一されてるというのがいかにもこう、まあ、上品というかね、
関東エリアの方なんか遊びに来ると、ね、梅田駅のあたり全線、はい、全番線で同じ色の電車が入ってるのは、はいはいはいはい、おい取らなあかんって写真一生懸命これは珍しいみたいな、そういうことなんですね。やっぱり
そうですね、ちょっと変わってますよね。
他にはあんまりないということですかね。
他にはね、乗せ電ですね。乗せ電はね、まあ、阪急電車のお風呂が行ってますからそのまま、まあ塗り替えずに使ってるということで乗せ電と、それからねもう一つあるんですね。 JR にねそういう車両がありましてね、お召し列車天皇様の乗られるお召し列車がこの色なんですよね。
なるほどね、うん、ということはすごくちょっとこうね、
まあ、特別なというかね、
本当にそういう感じですね、
はいはいはい、でもね元はといえば大阪から箕面と有馬、箕面電気、箕面有馬電気軌道ですから、箕面や有馬っていうのは観光地じゃないですか、
はい、
大阪の人を観光地に運ぶ、まあ、物見遊山のための電車としてスタートしてるんですね、
うん、
ですから田舎の方に行くということで、ガラ空き電車だとかねミミズしか乗らんのじゃないかとかねそんなことを、からかわれる。でもね、はい、西宮へ来るというのはね、もともとその頃から計画がありましてね、で有馬に行く途中から分岐して西宮を目指すと、で西方線という西宮の西と宝塚の宝、そういう計画段階から西宮には行くということにはなってたんですね、
はい、ほうほう。
それで今でいう今津線ですけども、うん、それが宝塚から分岐して西宮に向かうということなんですね。ですから西宮というのはね、今津は西宮じゃないんですよね。阪神西宮のエリア、西宮町ですから、はい、今津は今津町でしょ、
はあ、
ですから西宮に来るということで、はい、宝塚から分岐したんですね、
はあ、
で、どんどん下がってきまして河原木村までやってきたところで、どうもその温泉や有馬温泉や箕面の、観光地にお客を運ぶよりも大阪と神戸を結ぶ方が大事じゃないかと会社も考え始めて、重曹から分岐してですね、神戸に向かう鉄道を、作ってたんですね。それが大正10年に、うん、もう開通してたんですね、
はい、
でその河原木村のところで、宝塚から降りてきた西方線と、うん、合流したと。ですからそこは西宮じゃなかったわけですよ。河原木村なんです。
あ、当時はまだ、
うん、そうなんです。でもこれから西宮に行くぞということで、はい、西宮北口という名前をつけてですね、
はい、
で、まあ、車庫があったもんですから、車庫に電車を入れるということもできるし、西方線が開通するわけですね。西宮北口まで。
西宮北口にはそういう意味があったわけですか。
ですからね、よくね、西宮北口と宝塚を結んでたから西方線なんだという人がいますけど、はい、そうじゃなくて本当に阪神の西宮駅まで来て阪神と接続するという予定ではあったんですね。それでもまあとりあえず河原木村まで来て、はい、そこで開通させたと。ですから本線、宝塚線の方もですね、有馬に行くのはもうものすごい難工事になると、山が険しいですし、諦めて宝塚で頓挫してしまった、
は
あ、でも何にもない宝塚が終点でお客さん来ないので、まあ、温泉を開発したり歌劇をやったり、遊園地動物園を作ったり、いろんなことでお客さんを呼ぶということをしたわけですよね、は
あ、そのあたりがやっぱり小林一三さんの、
う
ん、
そうですね、
その先見の明というか、
それで沿線に住宅開発しますので ね、池田のさつきが丘だとか、ああいうところから大阪へ通勤客を運ぶと、
うん、
で通勤の人だけじゃなくて奥様方もデパートを作って買い物に行ってもらおうということもありましたよね、
うん、あ、もうその頃はガラガラ電車ではなく、
はい、だんだんその初めはガラガラだったのに、はい、住宅が開発されてくると、うん、お 客さんが増えてくると、
まあ、郊外電車ですかね、郊外の町をつなぐ
ですから神戸線の方もね、あの西宮北口から西は阪神よりもだいぶ北の方、あの山麓を走ってますのでね、
はい、
ですからあのもともと灘循環鉄道という神戸から、山手を通って、西宮まで来て今度浜手を通って神戸に戻るという計画だけの会社があったんですね。で、でも計画が実現しなかったんですけども、それを阪急が買収して、うん、そして実際にその山手の方だけを作ったと。ですからそれはまあ、ガラ空き電車には違いなかった、家がなかったですから
、
眺めがいいです。山の上ですから標高高いところを走りますし、うん、そして小林一三がその電車に乗って阪神を見下ろしながら走るというのは何とも気分がいいもんだと言ったそうですけども、
その頃からちょっとライバル意識は、
そうですね、ちょっとどころか大変なライバル意識がありましたよね。
あ、なるほどね。でもまあある意味住み分けはできてたと。
住み分けをしてたというか、お互いに相手のお客さんを奪おうと一生懸命になってたと
そうなんですか、
いうことはあるかもしれませんね、はい、例えばね、東海エビスの時には阪神のお客さんがワンサとエビスさんに参詣に行きますでしょ、ですから阪急もその3日間だけはあの宿川と西宮北口の途中に西宮恵比寿という臨時駅を作りましてね、
ほう、
そこからお客さんを西宮神社にあの呼び込もうとしたんですね、で、あのエベスさんの大祭ですからほとんど夜じゃないですか、で夜お客さんがゾロゾロ歩いてるとその道路の街灯は阪神が電気を供給してたわけですよね、ですからそれがね突然停電するんですよね、
そう
どうもわざとやったんちゃうか
と、いけずっぽいですか
そうです、ね、まあそんな事件もあったみたいですけども、
まあ、しのぎを削ってたってことでしょう ね、お客さんの取り合いでね、あの当時宿川駅は阪急にもあった、
はい、ありました、はい、
ということはあの紅葉沿線ももう
そうですね
あったんですか、
はい、
その、
あの紅葉線はね、はい、あのもともとあの計画にはなかったんですけれども、うん、あの阪神が高路園の駅から苦楽園の、あの温泉ですね、ラジウム温泉のところまでトロリーバスを作るという計画をぶち上げるんですね、
はい、
でトロリーバスで高路園の駅から温泉客を運ぼうということに、これは大正11年の話ですけども、うん、なりましたんで、そうはさせじということで阪急が支線を作ることになったんですね、
はい、
それで、宿川から紅葉園まで、今の紅葉線を作った。ですからもともと計画になかったけれども、阪神との対抗上、作ったということで、はい、大正13年に、紅葉線が出来上がるわけです。ですからこれもあのその結果ですね、阪神の方のトロリーバスはできなかったんですよね。
はあ、
でトロリーバスはできないけれども、まあ、普通のバスを走らせるということで、今でも紅葉園の周りは阪神バスが走ってますよね。
そういうことになるわけですか。
西宮市内はほとんど阪急バスなんですけれども、うん、紅葉園のところだけはなんか阪神バスが走ってると。かつてあそこは阪神バスが、阪神がトロリーバスを走らせると
予定だったわけですね。
そうですね、
でも当時、はい、そんなに沿線に、ね、住宅地が広がってたわけでもないでしょうし、うん、はいはい、本当にあのその採算が取れる路線だったのかということになるとちょっと怪しいんじゃないんですかね。
ですからそのミミズしか乗らないガラ空き電車だっていうのは知らない人が言うわけで、小林さんの方にはきちんとしたもう目算があって、そしてあの土地を買い集めて、ですからミミズしかいないような土地ですから安いですよ、
うん、
でそういう安い土地を買い集めて住宅開発をしていくと、それが今のその阪急沿線の住宅地、高級住宅地として出来上がっていくわけですよね。
じゃあ宿川、苦楽園口、紅葉園、はい、あのあたりもやっぱり、はい、今本当に素晴らしい高級住宅地ですからね、やはりそういう目算があっての、はい、その鉄道、
そうです、そうです、ですから阪神の時に言いましたけど、阪神はもともとある村ごとに駅を作ったと、
はい、
それに対して阪急は何もないところに線路を敷いたもんですから、うん、駅の数も少ないですよね。で駅の数が少なくてその駅の周りに住宅を作っていたということなので、
うん、
スピードも出せたということで、あの村々を塗っていくんじゃなくてまっすぐに線路を敷いた、
はい、
でまあ、大阪から西宮北口まではほぼ平坦なところを走ってます、まあ、向こう側を渡るのにあの坂があったりしますけども、ほぼ平坦な大阪平野なんですけども、西宮北口から西は山沿いですので結構アップダウンがありますよね、
はい、
特にあの宿川のあたり、あの山を切り崩して、あの切り通して走って たりしますけれども、そういうふうな山の中を、山の中というよりもね、山麓を走っていたと。でそこに今度山の手の高級住宅地を作っていくわけですよね。そして沿線には桜の木をたくさん植えましてね、
すごい、でも壮大なビジョンのもとに、
そうですね、
その着々とそういう、自分のプランをこう進めていったっていう、改めてやっぱり小林一三さんってすごいなと思いますね。
あの西宮は古い町ですからね、特に酒造りで浜手の方が栄えてましたから、阪急は山手を通ってますから、実は西宮には駅がなかったんですよね。阪神は西宮に2つ駅を作ったという話先週しましたけども、阪急は、西の方から見ますと宿川、苦楽園口、紅葉園というのは大社村なんですよね、そして西宮北口はさっき言いましたけど河原木村ですよね、でその上は江東村ですし、で今津に行くと今津町ですから、西宮の駅ってないんですよね。
あらま、どうしたんですか。じゃあ駅欲しいと西宮市も思ったでしょうし、
だから、ね、駅が欲しいというよりも線路が走ってなかったんですよね、西宮に。
はあ、まあ、そうなんですか。
どっかかすってるのかな、
でもそんなもんなんですね。
そうですね、
西宮には来てないみたいな、
そうですそうです、
ほう、ですけども西宮としてはでも、ちょっとあれ来てほしいなはないんですけど、
西宮がね阪急に、寄り添ったといいますか、阪急の駅が欲しいから合併したわけではもちろんないんでしょうけども、昭和8年には今津町と大社村を合併するわけですよね、ですから芝村もそうですけれども、ですから宿川や、今津とか阪神国道とか、そのあたりは西宮市内の駅と、いうことになってくるわけですね。でその後昭和16年になって江東村、17年に河原木村、ですから河原木村は最後というか阪急の沿線では最後ですね。その後鳴尾とか塩津山口があるんですけれども、西宮北口なんて今も西宮の副都心かと思うような大きな、
そうですよ ね、乗降客数でも
そうですね、
かなり上の方のランキングですよね。
神戸線で言えば梅田と三宮がもちろん1番2番なんですけど、その次は西宮北口ですからね。ですからもう西宮といえば西宮北口というような、1日5万人ぐらい乗降、
そりゃすごいですね、
はい、5万人っていう統計はね、今津線と本線神戸線を乗り換えるお客さんの数は入ってないんですよね。
え、そうなんですか。
そうですよ、改札口から外へ出る、そういう乗り降りをするお客さんが5万人いるということですね。で平日だけで数えると10万人近いらしいですけどね、日曜も含めて1年ならすとそういうことで、かつてはダイヤモンドクロス平面交差してましたからね、神戸線も今津線の電車が通るときは待たなきゃならなかった、信号待ちが長かったんですけども、今それが、今津線分断されてダイヤモンドクロス懐かしむ方はいるんですけれども、
そうなんですよ ね、本当にあれは珍しかったんですよね、鉄道が平面交差してるっていうのは。
そうですね、平面交差は結構あるんですけど直角というのが珍しいんですよね。
直角、
そうですね、今は松山なんかにはありますけども、それは路面電車が、一般の鉄道を横切っているというところにはあるんですけども、こういう高速鉄道といいますか、普通の鉄道同士が、しかも貨物線とかそういうんじゃなくてね、お客さんがしっかり乗ってる線路が平面で直角に交差しているというのはもうそこしかなかったんですけども、でもそれが解消されて、今津から宝塚にの方面に行く場合は多少乗り換えができたということはあるんですけども、
ちょっと不便にはなりましたけれども、
でも神戸線が、信号待ちがなくなってスルーに行けるというのは非常に大きいですよね。
これやっぱり輸送力の増強ということになるし、
全然違いますよね。
やっぱりそのこれはぜひやりたいという事業だったわけですか。
そうだと思いますよ。
やっぱりその鉄道っていうのは、そのどんどんその例えば交差しているところとか、それからそれをなんか高架にするとか、いろんなことをこう考えながら、その町とともにこう発展していくような、そういうプランをずっと立てながらやってらっしゃるんですね。
鉄道同士が交差するというのももちろんですし、てか道路と交差する踏切というのもね、事故が起きやすいですから、そういうのもできるだけなくしていくということで、高架に上げる、あるいは地下に入れると いうことをしていくわけなんですけどもね、
はい、でもかつての河原木村が、はい、今や一番その乗降客の、ね、多い西宮北口駅
ですから、河原木村っていうのはね、はい、西宮北口駅でしょ、それから JR の甲子園口駅もそうですし、はい、なんか口ばっかりなんだね、あのかわいそうなあの立場ですよね。
なんか はい、そこがこう一番、まあ、なんとか口だから、ね、でここからなんだけど、はい、みたいな。
甲子園は鳴尾村ですからね、はい、鳴尾村の入り口みたいなのが甲子園口、はい、それから西宮の入り口が西宮北口、はい、まあ、河原木っていうのはあの国道電車に河原木っていう電停がありましたけどね、
はい、
それ以外はもうなんか河原木村っていうのは口ばっかり
口ばっかり入り口
でも、まあ、かわいそうなあの駅名のつけられる方なんですけどね、
う
ん、
この駅名っていうのもね、誰が考えるんでしょうね、うん、とか思うんですけど、
今はね、みんなの意見を聞くもんですから、はい、どんどん駅名が長くなっていくんですね、
はい、
その点甲子園口駅なんかはあのお上が決めるということで、はい、地元が了承した側面があるんですね、
うん、
みんなの意見を聞くとね、今度の北海道新幹線でも新函館北斗でしょ、
はい、
あれも北斗市にあるから北斗も入れてくれとかね、
うん、
まあ、民主的に決めるのはいいんですけども、どんどん駅名が長くなっていく感じがしますね、
はい、じゃあ、はい、西宮北口も河原木をなんとか残してほしいみたいなことがわ、ね、ーっと言ってたらもっとややこしい名前になってたのかもしれませんね、はいはい、へー面白い。やっぱり駅名っていうのもね、ずいぶんね、そら、
そうですね、
そのイメージで、うん、はい、まあ、桜宿川なんていうのもね、新しくできましたけれども、うん、まあ、なんかどうやってつけたんやろな、うん、そういえばでもいいネーミングやなみたいなのもあるの で、
ね、桜宿川はね、うん、地元が要望してできた駅じゃなくて、はい、JR 西日本が商売になると考えて作った駅ですからね
そういうなんか、はい、地元からのっていうのと、うん、その上からのっていうのともまたちょっと微妙な、なんか、
う
ん、
そうですね、
違いがあるのかもしれませんね。
そういう実際の計画のところは見えませんのでね、うん、結果しか見えませんから、
はい、うん、へえ、なるほどね。さあ、それではここで今日のクイズです、はいはい、クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
はい、阪急電車の車体の色、チョコレート色とも小豆色とも少し違う阪急独特の色を、何という名前がついているでしょうか。
ね、
はい、
そうなんですね。
お召し列車も同じ色だと言いましたね。
はい、はい、チョコレート色でもなく、はい、小豆色でもないんですね、はいはい、何色でしょうか、はい、ぜひお答えください。これでクイズが3つ出揃いました、1週目、2週目、そして今週目3週、今週目じゃない、今週の3週目のお答えを3つ書いてお寄せください。お待ちしております。さあ、今日は西宮には無縁阪急電車ということだったんですが、はい、無縁じゃなかったですね。
そうですね、はい、まあ、西宮が合併によってね、だんだん広がっていきましたから、はい、そうすると阪急のエリアに、入っていたというか広がっていったという話をさせていただきました、
ね、でも本当にダイヤモンドクロス、平面交差 ね、今、はい、西宮北口のところに、はいはい、そのね、跡がちょっと残ってますけれども、うん、ね、記念碑的なものが、はいはい、やっぱりあれ懐かしむ方がとってもたくさんいらして、
そうですね、
ね、あんな他にもあんのかなとか、はい、いろいろなんかね、はい、もっとこんな便利にこういうふうな交差をね考えて作ったとことかあるのかなとかっていうことをブツブツおっしゃってる方もいらっしゃるようなんですが
直角じゃない平面交差ってのはまだ結構残ってるんですよね、
はあ、
でもそれもやっぱりね相手が行き過ぎるのを待たなきゃなりませんから、うん、輸送力にとってはものすごい障害になると、阪急ではね、大阪の淡路駅がそうなんですよね、
は
あ、あそこがX 型といいますかね、平面交差してますでしょ、重曹の方から行くのと天禄の方から来るのと、そして河原町の方に行くのと千里の方に行くのと、
確かにそうですよ ね、
交差してるんですよ、はい、ですから今大工事をしてましてね、それを立体交差にしようということでやってるんですけど、うん、そこへJR も絡んでましてね、JR の淡路駅も作ると、うん、 いうことで、もうホームの姿がちょっと見えてきてるんですけども。
え、 JR は何線になるんですか？
はい、JR は大阪東線ですね。
はあ、はい、またいろんな線がこうできてくるので、
ね、ですから淡路からね、あの新大阪へ乗り入れるんですよね。でもともとね、阪急電車は新大阪に乗り入れるという計画があって、
うん、
今でもおそらくあの免許は更新し続けてるんじゃないかと思うんですが、それで神崎川からと、淡路からと新大阪に乗り入れると、それをどうも JR が取って代わって、
うん、
淡路から新大阪に入るということがもう、はい、あの工事が進んでます。
へえ、じゃあそのいろんな、はい、あのまあ、会社の線をまたぎながらでもこう、うん、うまく使うととてもこう便利に行けるように。
まあ、あの西宮から新大阪に行くのはね、はい、誰も淡路回る人はいないと思いますけれども、まあ、あちらの沿線の方は便利になると思いますね。
こうやってやっぱり鉄道っていうのは、はい、その自社だけではなくその他社の動きもいろいろ見ながら、そうそう、うん、こう考えて
ネットワークですからね、
発展していっている、はい、ということになるわけです
ね。ですからね、阪急阪神仲違いしてるんじゃなくて仲良くなるっていうのはいいことでね、
はい、
そうやってネットワークをつないで、
は
い、だからね、前にも言いましたけども JR 東日本と JR 北海道はしっかり連絡を取って40分待ちなんていうのなくしてほしいなと。
そうですよね我々から見れば同じ JR やないっていうね、そうそうそう、ところですもんね、
は
い
はい。まあ、新大阪でね、乗り換えるのはどんどん電車が来ますから、
はい、
短い時間で乗り換えられますけども、
うん、
青森というところではね、電車がなかなか来ないので
じゃあこれは、まあ、今後の課題といったところでしょうか ね、はいはい。まあ、本当に今週が阪急電車、そして先週は阪神電車、
はいはい、
これ合併したんじゃなくて、はい、それぞれの会社はそのままあって、
そうです、そうです、事業会社としては一つ一つ別の会社ですね、はい、
うん、
それが同じ持ち株会社のもとにあると、
阪急阪神ホールディングスというものですかね、はいはい、それで、まあ、一緒になったという、はい、は
あ、でもまあ仲良しであることには変わりないですね。
そうですよね、
かつて の、ね、対立軸じゃなくて、うん、一緒の持ち株会社の元ですから、
はい、
仲良くやってるということでしょうね。
共にやっぱり発展していってほしいななんていう感じはしますよ ね、
はい、
さて来週なんですが、
はい、
来週は生放送で皆さんからのいろいろな質問にも答えていただきながら、はい、まあ、答え合わせ、はい、クイズの答え合わせも発表もさせていただきたいと思うんですが、さあ来週は、
はい、まあ、阪急はもともと西宮に駅がなかったという話を今日したんですけども、
はい、
今も西宮を走ってるのに市内に駅がないという鉄道があるんですね。それは山陽新幹線ですね。
そうですね、
新大阪を出たら新神戸まで駅がないんですけど、
はい、
しっかり西宮市内を走ってます、
うん、
ですから、まあ、市民の暮らしとは関係ないわと思いきや意外に暮らしに溶け込んでるということをお話したいと思います。
なるほど、
はい、
じゃあ来週は新幹線の話を伺いながら、
はい、
また皆さんからの質問にも答えていただくと、
ね、はい、ぜひ質問たくさんお寄せいただきたいと思います、
はい、というわけで西宮を走った汽車電車暮らしとともに一世紀、日本の鉄道全線環状車の野中伸二先生でした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか？3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。